1です。こんばんは。今日は2021年の3月4日木曜日になります。今日も、ニュースレター、スティームニュースの振り返りをお送りしたいと思います。スティームニュースは、毎週金曜日に、スティームですね、科学、テクノロジー、工学、アート、数学の分野にまたがる話題をお送りしているニュースレターです。また概要欄の方にリンクを貼っておきますので、無料購読できますので、ぜひ読んでいただければと思います。先週ね、第10号をお送りしまして、明日第11号をお送りするんですけれども、先週は火星の人というタイトルで、ちょうどね、先週火星の地表面に到着した NASA の火星探査機パーサビアランスの話題をお届けしました。その後ですね、パーサビアランスが送ってきた、画像なんかが、次々ニュースに、上がっていますので、今週もずっとご覧になった方も、多いかと思います。本当ね、火星ですよ。すごいですよね。だって隣の惑星ですもんね。もちろん、パーサビアランスが、初めてというわけではなくて、過去何度も火星着陸船というのは、送り込まれているわけなんですけれども、毎回こう、装置もアップグレードされていて、で、パーサビアランスに至ってはですね、火星の土壌を採取して、で、パーサフィアランス自身はそのサンプルをですね、持ち帰る能力はないんですけれども、将来回収できるようにカプセルに入れておいて待ってるというふうに設計されています。これ回収されるとね、何をやりたいかっていうと、この火星にもともと生命がいたんじゃないかということを調査したいわけですね。もしいたとしたら、地球以外で初めてね、生命がいたということが発見できるわけですから、もう大ニュースになると思いますね。で、生命いたんじゃないかっていう証拠、証拠というか状況証拠がいくつか積み上がっているんですね。その一つが、ニュースレターでもお送りした、火星由来の隕石。これは火星に何か大きな天体が落ちて、火星の表面が砕け散って、火星にはクレーターができたんですけれども、その火星から飛び出した隕石がまたこう宇宙を漂って、地球の重力に捕まって、地球に落ちた、地球の南極に落ちたというふうに言われてる隕石があるんですね。これアランヒルズ84001という隕石なんですけども、そこに生命の痕跡っぽい、ものが残っていたというものです。これが生命の痕跡かどうかというのはまだ分かりません。そういった証拠を積み上げるために、この火星探査というのをやってるわけですね。これもしいたら、生命がね、今はいないとは考えられるんですけども、かつて、いたとしたら、地球上の生命誕生の秘密にもだいぶ迫ることができるんじゃないかと期待されてるわけです。で、今週、先週ニュース、ニュースレターをお送りした後、今週ね、公開されたニュースで面白い話題が出てきました。今読んでるんですけども、パーサビアランスに搭載していたコンピューターですね。これがですね、パワー PC750 という、昔アップルが iMac に使っていた、チップですね。iMac G3 なので、コロンとした、丸い可愛いやつですね。それに使われてた、CPU ですね。懐かしいですよね。丸いカラフルな、マックですね。 衛星じゃないや、宇宙探査、まあ、衛星もなんですけども、に使われるコンピューター、 CPU っていうのは非常に古いシステムがよく使われます。8ビットなんかもざらに使われています。で、これなぜかというと、宇宙っていうのは放射線ですね、を非常に強く浴びるので、誤動作しないことが、まあ、重要な要件なんですけれども、で、そうすると、あまりにもこう微細な、まあ、現在ね、インテルにしろ、AMD にしろ、ARM にしろ、非常に微細な CPU ですけれども、非常に微細なものっていうのは、放射線浴びると誤作動するかもしれないですよ。で、そのために、まあ、この古い CPU というのは使われがちなんですけれども、実はね、モトローラ、まあ、旧モトローラですね、今フリースケールですかね、製品というのは割とよく使われています。なんでかというと、生産してるからなんですね、モトローラ製品というのが。で、インテル製品っていうのは、実はインテルってね、割とね、すぐ生産を打ち切ってしまうので、手に入らないんです。で、ただ8ビット時代の、まあ、8085とかが使われることがあるんですけども、これはね、インテルじゃなくて、偽物、コピー品が出回ってるんですよ。で、そのインテルが製造してるわけではないんだけども、偽物が安く手に入るからというので使われていることがあるそうです。で、モトローラはですね、宇宙開発用、まあ、ロケットとか、まあ、ミサイル用に、放射線シールドを、まあ、装備した、特製のね、CPU というのを作っているそうで、僕が知ってちょうどね、10年ぐらい前に、そのちょうどね、東日本大震災があって、福島第一原発が、まあ、事故を起こして、で、放射線が強すぎてロボットが入れないと言ってた時に、まあ、放射線シールドされた CPU ないかなと思って調べたところ、まあ、当時はこの G3 よりさらに前のモデルですね、が放射線シールドされたパワー PC のね、601かね、603だったと思うんですけどね、そういうもので、603じゃなかったかな、第2世代パワーマックの CPU ですね、っていうのが、まあ、あるよっていう話を聞いたことがあったんですけれども、まあ、そういったことでですね、実は古い CPU っていうのは結構重要なんですね。で、まあ、モトローラさすがだなというのは、もともと自動車のラジオメーカーで、まあ、自動車部品っていうのはこうずっと作り続けないといけないで、インテルはやっぱり電卓屋さんというか、モデルチェンジしたらもう古いモデル作らないっていうか、そこら辺なんか社風の違いもあるのかなというような、気もしたんですけれども、まあ、そういうわけで、ちょっとマニアックな話になってしまったんですが、パーサビアランスに搭載している CPU は実は G3Mac と同じ、G3iMac と、同じでしたという話でした。ニュースで見てもらうとね、パーサビアランスが送ってきた動画がたくさん見れるので、これ本当ね、すごいですね。いやー、これ、ローウェルに見せたい、ような写真ばっかりですね。はい。で、来週じゃないや、今週ですね、明日ですね、第11号なんですけれども、まあ、地図つながりといえば地図つながり。明日誕生日の、方がいらっしゃって、まあ、メルカトルという方なんですけれども、メルカトル図法というね、世界地図でよく使われている図法の考案者なんですが、そのメルカトルの話を中心に、まあ、地図をデザインするのはどういうことか、そして、まあ、最先端の世界地図のお話まで、させていただきました。少しちょっとマニアックというか、もう僕の趣味も入ってるんですけれども、ザ・ノース・フェイスというね、登山ブランドのが最初に作ったドーム型テントの話なんかも中に入れさせてもらっています。 というわけで、また明日ニュースレターを楽しみにしていただければと思います。今日は聞いてくださってありがとうございました。いちでした。